76. Rawa.
参りました。興味あるあるコーナー。
このコーナーは50分間にわたり興味あること、興味ある音楽、興味あるアーティストなどについてレポートするぞというコーナーです。
はい、ありがとうございます。はい、やってまいりました。興味あるあるコーナーでございます。はい、今日はですね、はい、まあ毎週いろんな音楽企画お届けしておりますけれどもね、うん、今日の興味あるあるコーナーは第1金曜日なんだけれども、
はい。
第2金曜日の通好み企画をお届けします。
はい。
ね。まあ今日いろんな事情によりですね。
うん。
いろんな、パートナー交代でございまして、はい、今週と来週は。
はい。
第2金曜と第1金曜が入れ替わっております。
うん。
だ来週は7ポピをやりますけども。
そうですね。
今週は第1金曜日なんだけど、第2金曜日の通好み企画。
はい。
世界中の弦楽器に愛を込めてお送りするギタリスト、
はい、
ギタリスト森友啓二プレゼンツ、弦さんいらっしゃい。
いらっしゃい。
いいコンビネーションでした、ね。いいコンビネーションでした。弦さんいらっしゃい、
はい。
お届けしようと思います。
うんうんうん、
今日もですね、弦楽器のさまざまな魅力を皆さんに聞いていただこうというわけでございますが、
はい、
今日も本当にいろんな弦楽器の音色が聞けると思いますが、
うんうんうん、
まあ森友くんはギタリストですから、だいたいギター中心のお話になるんですけどね、はい、
うん、
だからもう弦楽器マニアは必聴のコーナーになってきましたね、だいぶね。
必要ですね。
長いことやってますよ。もう8年間ぐらいこれやってるん
です。長いですよね。
ねえ、いい加減長いです、
ね、いい加減長いですよね。
でもさすがに全然ネタは尽きないというところがまた面白いところでございます。
そうですね、いろいろありますからね。
でもこの弦楽器の特徴をすることによって、うん、俺もだいぶ結構さまざまな弦楽器の音色を調べるようになったから、
はいはい、
だから出会いが、
ああ
、うん、
そうか、
たくさんありますね、
うん、意外となんか弦っていうかいろいろなものを聞いてみて、うん、新しいね、もしかしたら曲、
う
ん、っていう観点でも出会うことができるだろうし、
だからいいインスピレーションの誘発してくれるんだよね。
うん、
うん
うん
うん、あ、こんなこういう音楽もあるのかとか、
うんうんうんうん、
ただ単純になんか楽しみたいっていうのもあるしね、なんか、
あ、は
い、自分の好きな曲を増やしたいっていうのですか、
はいはいはい、そうです ね、うん、確かに新しい出会いがね、
そうそう、いっぱいあるといいななんていうふうに思うんですけどね、うんうんうん、先月の源さんでは、
はいはい、
そのギターの素材となっている木について、
うん、
材木についてね、
うんうん、
木材について、
はい、
いろいろと、
ね、話しましたね、
語らい合いましたけど、
た
ね、番組内で。しかしまああれですよね、今日のファックステーマがズバリ板といえば、
板ですからね、
板ですから、これもやっぱりね、うんうん、木材を使っての、
うん、そうですね、確かに
板ですよね。だからやっぱり
ギターだと指板ってやつが
名前
があるんで、
指の板、
そうですね、指のちょうどギターの左手を、はい、弾くところの、
うんうん、
キー
音程を、
そうですね、
ね、奏でるところですね、
うん、そこを指板っていうんですね、
はいはいはい、
指の板って書いて指板っていうんですけど、
ははは
この、まあ、この材質もいっぱいあるっていうところですね、う
ん、なるほどね、
うんうんうん、
先月言ってましたけど、だいたいその一本の木でできてるんだよね、一、はい、本の木の、
そうですね、指板
と、
地盤とネックの木は違う
木の時もあるし、一つの木の時もあるし、
ああそうなんですね。で
その組み合わせで、
はい、
音の音程というか、うん、音程というか何ていうんですかね、バランス、
はい、
高音とか、
うん、
はっきり聞こえるとか、
うん、
ちょっと丸く聞こえるとか、
へ
でも変わってくるんですよね。
ああその指のところにタッチするその板も、
はい、
でさえ音をこういろいろと、
今この僕今持ってるギターが、はいはい、あの結構黒い
黒いギターですね、
ですね、うん、指の部分がこれあのなんていうんですかね、エボニーっていう木なんですよ、
はあ、エボニーという木、
エボニ
ー、エボニー
黒炭っていうやつですかね、うん、
はい、
日本語で、
は
あ、真っ黒の木で、
真っ黒、あ本当に黒い木なんだ、
これ塗装じゃなくて、
そうなの、
そのままの色です、
塗装なんだとばっかり思ってたけど
黒い木ですね。でなんかもともとフェンダーとかは、
はい、
あのエボニーじゃなくてローズウッドっていう、うん、
ローズウッド
ちょっと茶色い木を使ってたんですけど、まあこのなんでレスポールとかが結構使ってたのかな、うん、エボニーって、でエボニーってなんかこう音がはっきり聞こえるんですよ、硬、
うん、
い木、うん、すごい硬い木なんで、硬い木、
輪郭が
そうです、硬い木を弾くとあのなんていうんですかね、音のこう、うん、パキパキしていく、
はい、
やはりはっきり聞こえるっていうのが特徴ですね、
う
んうんうん、でネックがまあメイプルってやって
メイプル、
もともとメイプルも結構高音が聞こえる感じなんで、
うん、
この組み合わせだとすごい高い音がはっきり聞こえるみたいな、
あメイプル&エボニーで、
そうです、
でそういうそなんだブレンドすることによって、ブレンドっていうか
まあそうです組み合わせ
によって組み合わせすることによって、うん、じゃあやっぱり木でこう選ぶ、
あそうですね、僕も自分のギター作るときこの組み合わせに絶対したい、
へー、あそうなんだね、
やりましたね、
奥深いもんですね、
うん、そうですね、うん、もうすごい音が本当に変わります、
へ
ー、まあ、もちろん形でも変わるんですけど、うんうんうんうん、同じ木使っても違うとはいえども、
はいはい、
大体のこう方向性っていうのは決まってくる感じですかね、
まあきっとピアノでもさ木使ってるし、
そうです ね,
ね他にもバイオリンとかさ、うん、あれのっていうのはもう思いっきり木じゃないですか。もう
バイオリンこそ本当木の木ですよね。ね
木が鳴ってるわけだもんね。
そうです。
で、もうあのその変な話ね、
うん、
その自然の手を借りてというか自然のね、
はい、
あの木を伐採して、
まあ、伐採してますよ ね、うん。
だからその楽器を作ってる、
うん、
っていうことで、
うん、
何かこう例えば紙だったらさ。
うん
再生紙作れるじゃないですか、
はいはいはい、
再生木みたいなのはできないんですかね、
ありますね、でもギターでも
そういうおがくずだけをこう、
なんかボディがそのチップ材、
うんはい、
チップ材をこう圧縮して固めてボディにしてるやつもありますね、
うんうん
はい、
でもまあ鳴りが違うんだろうね、
まあそうですね、
全然厳密に言うと
厳密に言うと違いますけど、うんうん、まあそれはそのギターはそういうコンセプトで作っていて、はい、それがいい音に仕上げてるっていう感じですね、
うん、他にこの木にとって変わる素材はないんだよね、
あでもカーボンとかあります、
カーボンね、
カーボンだったり、はいはい、アルミだったりとか、
なんかバイオリンでもなんかプラスチックみたいななんかありますよね、カーボンみたいなやつ、
ああそうですね、バイオリンだとそうですね、うん、そういうものだとマイクをつけて、
はいはいはい、
アンプから出す、
ね、あまあまあそうですね、
ならないので、うんうん、やっぱり
でもやっぱり違う楽器だよな、
そうですね、
そうなってくると、そこまでなってくる
とちょっと違うかなと思ったりしますけど ね、僕は
だから管楽器のように鉄とかだったらさ、
うん、
金属製だとまたねあの違ってくるけど、ね、やっぱり管楽器の中でも木の木管のね、うん、クラリネットとかあるからさ、
うん
ね、
管楽器は管楽器でね結構もう鉄が劣化していくから、
そうだよな、
逆にギターは木が乾いていくからいい音になっていくけど、
はいはいはいはい、
管楽器は悪くなっていくんですっていうことなんですかね、やっぱちょっと劣化していくっていうのはあるみたいですね、
ああそうなんだね、うんうん、まあサビとかそういうのは今度はな、
うんうん、
出てくるしね、
ありますしね、
うん、ああやっぱ楽器楽器でいろいろと事情が
ありますね、
終わりで
終わりで
なかなかでもこうやって楽器一つでもどんな素材からどうやって生まれてっていう話してるとなかなか面白いですね、
う
ん、
そうですね、割とこうテレビとかでギター弾いてる人とか見てみるとこう木目が見える楽器の色の人とかいるのであれ結構綺麗だなと思ってしましま模様だったらもともとの木の はいはい、木目だったりするので、うん、そういうところも楽しみながら、
あ、なるほどね、
うん、
はいはいはい、
聞いてみたり見てみたりするのもいいかもしれないですね。
この音の年輪が変わってくるわけですね。
うん、
なるほどね、
うん、
ためになりますね。というわけで、はい、ゲンさんいらっしゃい、今日もお届けしようと思いますが、うん、今日のゲンさん、まずは、はい、ギターヒーローからいってみようと思います。
はい、今日はですね、
はい、
ディック・デイル、
ディック・デイル、夏が近づいてきてる感じがしますね、
はい、のミザルーという曲、
ミザルー、これ有名ですよね。
これは有名ですね、
うん、ディック・デイルは今年亡くなったんですね。
今年亡くなった方ですね。3月に亡くなりましたね。
びっくりしましたが、
もともとこれ60年代の曲、60年代ですよね、
うん、
でそれをあの90年代にパルプフィクションとか、
そうそう、パルプフィ
クシーとかの、
うん、
ね、曲で使われて、
そうそう、
ここで一躍こうまた
有名
になったって感じ
ですね。タランティーノがね、
いや、あのなんかこのやっぱり、
うん、
奏法としては本当ただこう、はい、トレモロってやってるだけなんですけど、っていう、
ね、本当
これがこのあとリバーブを聞かせてるんですね。
リバーブだよね。だいぶペトペトペトペト濡れてますよ、この音が。
ペトペト。
ねえ。
このリバーブって、あれですね、もともとこう。
はいはい、ベンチャーズ。
ベンチャーズ。
うんうん。すごいリバーブだな。
っていう感じで、まあ、そこがこう効果的に使われてる曲ですよね。
これはいいですね。
うん、
ジョン・トラボルタがね。
トラボルタ。
踊るシーンの曲ですよ。トラボルタが。すごいよね、この映画もね。
うん、
パルプフィクションのね、有名なナンバーでございます、ね、はい。今日のギターヒーローは、ディック・デイルのミザルー。こちら、聞かざる、言わざる。これ言ってみたかったんですね。ミザルー、聞いていただきたいと思います。こんな終わり方なのか、
うん、
ね、一時期本当にこれ流行った時、はい、もうディック・デイルブーム来たもん ね、 なんかね。
あ、そうですね、
来日もしたんじゃなかったっけな。
来日してますね、一回
ね、うん、これで、
うん、これで
大ブームで、すごいね、だいぶ年配になってから大ブレイクだよね。だから、
うん、でもなんかこう、もうただただって言っちゃいけないですけど、うん、こうトレモノでこう、
うん、
で弾いて
ずっとやってるだけなんだよね。うんうん、
はこう 上というか6弦と1弦だけなんですね、
はいはいはい、
やってるところって言ったら、はいはいはい、だけどこのなんていうんですかね、 曲の破壊力というか、
そうだね、
あかっこいいって思う、
かっこいいよね
っていうところはすごいなと思うんです
よね。そうだよな、うん、なんだろうね、この
感じ、ね、なんですかね、なんかやっぱ、
うん、作りはシンプルなんだけど、やっぱこのなんだろうな、熱量ですかね。
そうですね、アットコードで言えば結構、うん、などっちかって言ったらスペイン調のこう
ちょっと中近東的なところがあるんだよ ね、 う、 ね、うん、
ああっていうところを使ってるので、はいはいはい、
そういうとこあるね、うん、あとなんかこのよくわかんない掛け声ね、はいはいはいはい時々入ってくるこの掛け声がまたたまんないんですよ、ね、久しぶりに聞いた感じがするな、こう見るこう聞くとパルプフィクション見たくなって
きた見たくなってきた、ね、何十回も見ましたね
見たくなってきたんだよな、
この映画自体面白いですからね、
うん、まあそうだよね、映画自体が結構革新的だったから、
もう結構大これ聞いたらあって思い出、映像とし して思い出す、
そう、それとセットで出てくるんだよね、あれがすごいよなって思うんですけど、ね、やっぱ音楽の力ってそういうところあるよね、映像を思い起こさせるから、
そうです
ね、うん、映画で使われた音楽だと、
なんか元々あったものを映画ができて合わせていくパターンもあるし、
ね、まあ、タランティーノの趣味が
そうです ね、タランティーノはいろんな 音楽とすごいつながってます
もんね、そうだよね、そういうところがあるけどね、ディック・デイルのミザルー、
はい、
聞いていただきましたが、
はい、
世界中の弦楽器に愛を込めてお送りしております、ギタリスト森友啓二プレゼンツの弦さんいらっしゃい、
はい、
森友くんが月に1回だけよく喋る、
そうですね、
普段はもうほとんど何も喋らないで、このコーナー以外はあんまり喋らない、
そう、しかも今月月初に喋
っ月初にもう喋っちゃってるんでもうあと25日間ぐらいはだんまり決めるしかない、
あれどうしたの元気ないのとか、ね、
もう本当に耐えきれないじゃない
もう今月使い切っちゃった
もう全部使い切っちゃったからっていう感じで、
はい、
ね、給料は入ったんだけどすぐ使っちゃったみたいな感じでねもうあっという間にねえやみたいな、そんな感じになってくるんですが、はい、続いてはは
い、
ジャパニーズギター、
ジャパニーズいきましょうか、
はい、
ジャパニーズはですね、
うん、
トシイトーと
ハッ
ピー&ブルーです、
なんですと突然すごいの持ってきますね、
持ってきましたよ、
星降る街角、
うん、
は
あ、これはみんな知ってる、
知ってるでしょ、音中だから音中だから知ってるでしょ、みんな、
まあね、結構あの中年輩の方は、
うん、そうだね、まあ、年配の方はもう皆さんよくカラオケで歌ったんじゃないですか、
逆に若い方は分かんないかな、
どうだろうね、そんなことないんじゃない、聞いたことあるんじゃない、だから上司がカラオケで歌ってる
無理やり聞かされるみたいな、
うん、
いやこれはですね意外となんかこう歌物
ですね
と思うじゃないですか、うん、まあギターもやっぱ若干入ってるんですね、
はい、
そこでやっぱいいと思うのが、
うん、
のとこに実はですねってこうダブルチョーキングがピン一瞬だけ入ってたりとかするんですよ、そこがすげえかっこいい、
知らねえ何回も聞いてるけどそこえダリバリダリバリ
って入ってるんですよ、まあこれ別ちゃんで入ってるんですけどね、
そこと
あとまたやっぱシャープ聞かせてるとことか、
そこで半音行くのね、
あとですね、うん、なんていうんですか、歌のところでこうカッティング入るんですよ、
はい、
で普通のカッティングじゃなくてこう、うん、ちょっと抜いてるんですね、
あ、なるほど、
で入れたくなると思うんですよね、うんうんうん、普通だったら、
はい、
でこう
ああ、なるほどね、歌のドラマチック性にちょっと合わせて
ね、そうなんですよね、
あ、
そこがちょっとすごいなと、
そこ結構クロート系だな、
そう、いや僕はカッティング好きな森友としてはここは
気になります、本当ですね、床屋とかやったら森友カッティングみたいな森友カットにしてくださ い、 みたいな
今日はどっちがいい、16がいいって思って、
ね、途中抜いてくださ い、 みたいなへ、あ、そうなんだ、星降る街角をギターのこの目線というか、
はいはい、
そこのモードで聞いたことなんて一度もない、
ね、ないですよね、
音中しか全然
音中で、
うん、で自分でもあんまり聞く曲じゃないし、そもそもそのトシ伊藤と、
はい、
ハッピー&ブルーって文法的にどう？
トシトと
トシハッピーとハッピー&ブルーというグループがもともといたってことなんだね。要はそこにオプションでトシとか上乗せされた形になってるのかな。だからトシトとハッピー&ブルー、
はい、
うん、なんでトシト&ハッピー&ブルーにしなかったっていう、このトと&が入ってるっていう、うん、
どこでね、うん、なんでそのままでいこうと思ったんですかね、うん、そこはなんか面白いところです、ね、
なかなかグループ名だけでも混乱しそう。すごいね、
うん
うん、はい、ということでございまして、トシトとハッピー&ブルーの星降る街角、ギターに、耳を寄せながらですね、聴いていただきたいと思います。
星の降る夜はあなたと二人で、サノバ触れ合う指先、ああ恋の夜、いたずらよ風が頬にキスしても、二人は何も言わないで瞳見つめ合う、月の青い夜は二人で果てなく、ああ歩こうよ、そよぐプラタナス二つの靴音、ああ恋の夜、意地悪よにりが行く手邪魔しても、何も言わないで微笑みを交わす、あの街角、
ワンツーワン、
風の香る夜は朝まで二人で、そうよ、揺れてるキャンドル寄り添った先、あ恋の夜、やきもちよ梅雨が頬を濡らしても、二人は何も言わないで、あの街角、
いやーすごいですね、うん、意外とギターいっぱい入ってるんですね、
結構入ってて、
こんな風に聞いたことないね、
テクニックがすごいな、
ここでしょ、聞こえるね、キュイーンって言ってるよね、
すごいロックだなと思って、
ロックですね、ロックですね、確かに、結構次のここのあたりの、
流れるボサノバ、
ね、入ってるよね、要所要所で、
要所要所にオブリが入ってる
ね、そうね、うん、うん、ここら辺も入ってる、
いたずらよ風が頬にキスしても、二人は何も言わない、
いやすごいですね、 確かにカッティングは
いやこれ結構難しいと思うん
ですよ、ね、
僕は、うん、
すごいな、まあ、当時の歌謡界の職人たちが
そうです、ね、
ここのツインギターみたいなのすごいですね。結構でもあれですね、うん、歌い方もソウルフルで、
そうですね、
でもなんかもう歌のなんだろうな、自分のそのなんだろうイメージの方がちゃんと音楽、うん、ちゃんと楽曲聴いたのもしかしたら初めてかもしれない。
ああそっか、
うん、だからカラオケで誰か歌ってるのがで知ってたりとか、懐かしのあの曲みたいで、
そうですね、
なんかテレビでやってるのでしか聴いてないから、うんうんうん、当時のこの録音のオリジナル版をこうして聞くっていうのは初めてかもしれない、
は
い、
向き合うってことはね、
この頃のでもムード歌謡はみんなそうだよね。
なんか僕もそんなにこんなギター入ってると思ってなくて、歌謡曲ってよく聞いてるんですね、うん、なんか聞いてて、うん、あれと思ってこれすげえテクニックだなと思って、ね、はいはいはいはい、ぜひここで
トッシーとハッピー&ブルーをちょっと聞き直してみようかなっていう、うん、
そうですよね
意外と
本当にすごいリズムの勉強にもすごいなると思うん
ですよね。まあそうですよね、まあ一流の、ね、作家の人たちが書いた作品ですからね、
このピアノとかも ね、
あピアノとかね
アレンジとか、うん、
ラテンですよね、だから、ね、ラテンピアノね、なかなか気づかないもんですよね、
うん、
日頃の中ではね、うん、はい、ということでございまして、さまざまな発見があるわけでございますね、はい、からこのなんかいい感じがしてくるわけでございます ね、 ね、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りしているわけでございますギタリスト森友啓二プレゼンツ、はい、弦さんいらっしゃい、CM を挟んで私も何曲かご用意いたしましたのでね、うん、そちらの方もお楽しみいただければなと思うわけでございます、はい、口だけを交わすあるあるコーナー、今日は第一金曜日だけれども第二金曜日の通好み企画、
はい、
世界中の弦楽器に愛を込めてお送りする森友啓二ギタリスト森友啓二プレゼンツ、うん、弦さんいらっしゃいをお届けしております。
はい、
まあ、ディック・デイルとトシ・イトウとハッピー&ブルーがこうしてかかるなんていう番組はもうめったにないと思うんですね、うん、
めったに
ないですね、すごいですね、うん、続いて私が一曲民族楽器をの、はい、音源をご用意いたしまして、
うんうんうん、
いつもいろいろな民族楽器、
はい、
その世界あの各地のいろいろな珍しい楽器の音色をちょっと聞いてみよう、はい、なんていうふうに言ってますけれどもね、うん、今日はヤンチン、
ヤンチン、
ヤンチンですね、
ヤンチンという楽器、
そうですね、うんうん、ヤンチンという楽器、
はい、
うん、ヤンチン奏者をご紹介しようと思いますが、はい、まあ、英語にすると、うん、YANG ヤン、
うん、
で、チンは QIN ですね、だからヤンクインっていう方がどちらかというとヤンクインって言った方がいいのかななんていうふうに思いますけど、
うんうんうんうん、
中国の楽器です。
はい、
で、この間もなんかあの弦を叩く楽器紹介しました、
う
ん、
ありましたね、
打弦楽器、うん、このヤンチンもその一種で、
あ、そうなんですね、うん、
中国で、ずっとあの伝統的に受け継がれている楽器で、
うん、
弦をスティックで叩いて演奏する、
うん、
あのヨーロッパのダルシマですよね、
はい、
もしくはペルシャのサントゥールっていう楽器がもう起源なのではないかと言われているんですが、
うん、
シルクロードから伝来されてきて、
うん、
中国ではこのダルシマを超えるまあ、有名な楽器になった。
うーん、
まあ、陽金とも言われてるんですよ、西洋の琴、
はいはいはい、
陽金って言われてるんですよね、
はははは、
だ日本読みではそうなりますね、
陽金は
陽金って言いますよね、うん、要するにそのことで、
うんうん、
それがまあ中国で、まあ、ヤンチンヤンクインと呼ばれている、
うんうんうん、なるほど、
でシルクロードをこうやっぱり通ってきてるから、うん、アラベスク柄といってですね、結構なんていうんですか、うん、テーブルの上にこう本当に立って弾くんだろうけど、
うん、
テーブルの上に弦がこう並んでる感じなんで、
あ、なるほどなるほど、
結構その、は 模様がね、うん、アラベスク模様、これシルクロード特有の、うんうん、アラベスク、アラビア伝統的な文様なわけですよね、うん、はい、こういう柄が施されていて、うん、やはりこのなんていうんですか、地域性が豊かなこの見栄えがするわけですね、うんうんうん、アジアのね、うんうん、ということで今日はそのヤンチン奏者の、
はい、
グオミンチンさんですか、
グオミンチン
ね、はい、という方の演奏しているボーダンス、うん、タイトルはなぜか英語のタイトルなんです、
ね、あ、そうですね、
ボーダンスというですね、うんうんうん、曲をちょっと棒で叩いてるからボーダンスというわけではないと思いますけど、はい、英語ですから、
はい、
ね、ボーダンスという曲、うん、ちょっとこちら聴いていただきたいと思います、はい、すごいね、うん、これは後半の
テクニックは
すごい。テクニックすごい。これ、何本ぐらいスティック使ってやってんだろうね。4本は使ってるよね。
そうですね。
でも、早弾きガーってやった後のベースがボーンと一発だけ入ってくるあたりとかは相当ゾクゾクしますね、これね。いやー、すごいな。
途中でもなんかこう、ベンドのテクニック
そう、ベンドやったり、なんかね、ちょっとそう、ちょっとなんかチョーキングしたような、ね、のもあったね。それからわざとこのスティックの音をさせたりとかしてね、
そうですね、
ちょっとその辺は技巧的な効果を取り入れつつやってる、さすがですね、この方
綺麗ですね、うん、音が、
まあ、中国のトラディショナルミュージックっていうことになるわけですけども、うんうんうん、伝統を受け継ぎながら、うんうんうん、こうして本当に美しい形でずっとこう受け継いでってるっていうのはすごいよね、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
これがでもボーダウンスっていうぐらいだから、うん、ダンスミュージックなわけでしょ、うんうんうん、伝統的なね、
そういうことですね、
めちゃめちゃ麗しいよね、なんかね、綺麗な感じがする、
そう、これで合わせてなんかこうやっぱそのダンスを知ってるのもあるんでしょうね、
う
ん、
まあそうだろうね、うんうん、舞踊が入ってくるのもあると、うんうん、でもやっぱあれですね、ジプシーのこういうなんかね打弦楽器も、うんうん、うん、同じような感覚がするな、うん、ロマの、
そうそうそう、うん、すごい似てますよね、
似てる、うんうんうん、まあ、打弦楽器が最近ちょっとなんかツボだから、
うん、いいですよね、
いろいろ見てると面白いなって、うん、やっぱライブで見たいですよね、でもこういうのね、
そうですね、うん、で多分そう似てるんだろうけど微妙に音階がこう変わってきてるんでしょうね、あ、それを一個ずつこう聞いてみて、はいはい、うん、音階してみるとすごい面白いのかもしれないですね、
そうだね、やっぱことにもつながるところあるしね、うん、そうですね、やっぱり陽金と言われてるだけあって、うんうんうんうん、ね、今日は中国の、ね、うんうんうん、ヤンキンですか、
はい、
こちら聞いていただきましたが、うんうん、さあ続いてはですね、
はいはい、
ご存知おなじみの映画ハンソロ公開記念企画
はいハンソロ、
もう次のがスターウォーズやってくるというのに
もうそうです ね、
映画ハンソロ公開記念の企画、
はい、
企画内コーナー、コーナー内企画でございまして、うん、良いソロのお時間でございます、
はい、うん、良いソロ、
今日も良いソロをギターソロを聞いてみよう、ということでね、
はい、
うん、今日ご紹介するのは、
今日は GG トップです。
GG トップすごいの来るね、
GG トップのラグランジ
オ、この麗しい
後に
トラディショナル曲の後に GG トップ炸裂、うん、
GG トップみたいな
GG トップ炸裂だよ、
まあ、これイントロだった、
聞きました、ね、
これは有名だと思う、
ね、そうですね、はいはい、
でも僕結構何がいいかなっていうと、うん、こうソロのところでやっぱブルースとかって、
はいはい、
すごい拍が頭にピタッと来ないじゃないですか、
ね、うん、
とかこれ、うん、ってずっとやってるところとかすごいかっこいいなと思うんですよね、うんうん、
あ、なるほどね、
そこら辺がこうすごい勉強になるソロだな、
そそる
そそる
GG トップ、はい、では炸裂していただきましょうか、うん、ヒゲがもう
ヒゲが
もうね、 CD ジャケット開いた瞬間に笑っちゃうんだよこれねバックトゥザフューチャー出てましたよね、
あ、出てましたね、
3にね、GG トップの、ラ・グランジェ、
はい、
こちら聞いていただきたいと思います。
Rumors spreading round in that Texas town, about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm on.
やすごいですね、弾いてますね、
弾いてる
これ結局でもあれですよね、はい、デトロイト のジョン・リー・フッカーの感じだよね、まさに歌い方もハウハウハウって言ってるから、思いっきり意識してやってるんだろうね、
うん、なんかこのなんっていうんですかね、このリズムの持ってき方とかがすごいかっこいいなと思う
ん
です
、うんはい、実は難しいんだけどね、
めっちゃ難しいっす、
このブギーは、
はい、
うんうん、ね、いやすごいですね、
途中からだとあとチョーキングに、
うん、ああはい、ハーモニクス
混ぜた
加えた、ギター少年たちが喜ぶんだけど満載ですよ
それこすごい歪ませてないくてやってるところはまたかっこいいなっていうところですね、
はいはいはい、うん、GG トップのラ・グランジェ、うん、良いソロで聴いていただきました、
はい、
さてラストですけども、うん、私がお持ちしたなんかねバイオリンの、
はい、
バイオリンのジャズが聴きたいななんて、
おーおーいいですね、
あのジャンゴのほら相棒だったステファン・グラッペリーじゃないですか、
はいは
い
はいはい、
で今フラワーラジオの曲内にねこのあれがあるんですよ、
あれがある
バイオリン、
あバイオリンある、
バイオリンあるのこれこれ
カンカンカンカン、
バイオリンある、弾きます、
はい、
これ叩くと音がちゃんと変わってくる、これ
あとリズムだけ合わせればいい、
そうカチャカチャ、これバイオリンスティックで叩いてるだけこれ面白いよね
すげえ、
でそれで、はい、あなんかちゃんとしたバイオリン聴きたいなと思って
それで
ちゃんとしたバイオリン聴きたいなと思っ て、でステファン・グラッペリのことを敬愛してる、
うん
このディディエ・ロックウッドっていう人ね、この人もすごいテクニックの人で、この人がそのトリビュート版ステファン・グラッペリトリビュートみたいなアルバム作ってて、それの中の曲をちょっと聴いていただきたい、
うん、
All the things you
are.
すごいですね。
すごいね。
これ全員すごい。参加しているミュージシャンが。
弓使いがすごいですね。
ね、
弓の音が、
うん。うん。あとギターの人ね。
ギター。
ベースの人もやたらうまいですね。
すごい。
これ要するに3人弦楽器すげえの集めてるっていう感じで。ねえ。これはすごいわ。
素晴らしいですね。ねえ。やっぱり。
息を飲む演奏でね。うん、すごいね。だからやっぱバイオリン、ジャズバイオリンっていうのはね。
バイオリンもね、こう聞くと、
う
ん、また違った風に聞こえますよね。
そうね。あのジャンゴ聞いてるとさ、うん、グラッペリの、ね、フレーズがよく出てきて、うん、いい感じで、いつもあれはだから欠かせなかったんだね、
うん、
あの世界観の中に ね、
うん、
でもこれこのベースの人もやばいんだよね、ちょっとね、うん、これギターの人もなんかすごかったですね。やっぱ思う、本当にテクニシャンが3人集まって、
うんうん、
夜な夜なスタジオで、
そうですね。
ねディディエ・ロックウッド、
うん
ね、オール・ザ・シングス・ユーアーという、まあ、スタンダードナンバーですけど、
うんうん、
すごいですね、うん、というわけで今日もいろいろな弦楽器、
はい、
音色聞いてまいりました、
はい、
第1金曜日だけど第2金曜日の通好み企画をお届けしました、うん、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りするギタリスト森友啓司プレゼンツの弦さんいらっしゃい。来月もまた第2金曜日になりますのでね、
第1、金曜日
です、ね、第1ですね、はいはい、来月も第1金曜日になりますので、はい、なんかごちゃごちゃになってきたね、はい、ぜひまた来月もお楽しみに。